ください。神様が今日お与えくださっている御言葉に聞きましょう。聖書ヘブライ人への手紙9章1節から14節、新約聖書410ページ。さて最初の契約にも礼拝の規定と地上の聖所とがありました。すなわち第一の幕屋が設けられ、その中には食台、机、そして供え物のパンが置かれていました。この幕屋が聖所と呼ばれるものです。また第二の垂れ幕の後ろには至聖所と呼ばれる幕屋がありました。そこには金の香壇とすっかり金で覆われた契約の箱とがあって、この中にはマンナの入っている金の壺、目を出したアロンの杖、契約の石板があり、また箱の上では栄光の姿のケルビムが償いの座を覆っていました。こういうことについては今はいちいち語ることはできません。以上のものがこのように設けられると、祭司たちは礼拝を行うためにいつも第一の幕屋に入ります。しかし第二の幕屋には年に一度大祭司だけが入りますが、自分自身のためと民の過失のために捧げる血を必ず携えていきます。このことによって聖霊は第一の幕屋がなお存続している限り、聖所への道はまだ開かれていないことを示しておられます。この幕屋とは今という時の比喩です。すなわち供え物と生贄が捧げられても、礼拝をする者の良心を完全にすることができないのです。これらはただ食べ物や飲み物や種々の洗い清めに関するもので、改革の時まで課せられている肉の規定に過ぎません。けれどもキリストはすでに実現している恵みの大祭司としておいでになったのですから、人間の手で作られたのではない、すなわちこの世のものではない、さらに大きく、さらに完全な幕屋を通り、親木と若い大牛の血によらないで、ご自身の血によってただ一度聖所に入って永遠の贖いを成し遂げられたのです。なぜならもし親木と大牛の血、また雌牛の灰が汚れた者たちに振りかけられて、彼らを聖なる者とし、その身を清めるならば、まして永遠の霊によってご自身を傷のない者として神に捧げられたキリストの血は、私たちの良心を死んだ技から清めて生ける神を礼拝するようにさせないでしょうか。以上です。説教、キリストの血による贖い。
待ってるの、座るの。ただいま、新約聖書のヘブライ人への手紙9章の1節から14節までをご一緒にお聞きしました。先月の金曜礼拝では、この直前のところですが、8章の7節から13節までのところを聞きました。先月聞いたところでは、神様と私たち人間との結びつき方に2通りの結びつき方がありまして、古い方の最初の結びつき方は、人間の側が忠実ではなかったので廃れて行かざるを得ないものであった けれども神様はなお一つご自身と私たちを真実に結びつけるための新しい契約をもたらしてくださっているのだということが教えられていました。で、今日お聞きしている箇所というのも、ほぼ同じ事柄が言い表されている箇所です。で、今日のところでは私たちが捧げる礼拝において神様と私たち人間との関係が昔エルサレムの神殿でユダヤの人たちが捧げていた礼拝とそれから今の私たちの礼拝がすっかり違うようにされているんだということが語られているんです。ただいまヘブライ人への手紙の9章1節から14節をお聞きしましたが、その始まりのところ1節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。さて最初の契約にも礼拝の規定と地上の聖所とがありました。ここに言われている最初の契約というのは神様がユダヤ人との間に結んでくださった最初の結びつき方のことです。で、その最初の結びつき方が人間の側の不従順な不忠実な在り方によって廃れざるを得ないものになっているのだというのは先月聞いたマヤのところに言われていたわけです。でもその古いつながり方をしていた時代にも今と同じように礼拝を捧げる規定やあるいは礼拝のために用いられる地上の聖所とがあった、そのことがここではまず述べられています。神様と私たち人間との結びつき、私たちと神様との間柄がしっかり確保されていくためには昔も今も神様を礼拝するという具体的な営みが必要なのだということが今日の箇所からまず聞こえてくる事柄のように思います。神様と私たち人間との契約と、そういう言葉がここに使われているんですが、その契約という固い言葉を聞かされますとつい私たちはですこの契約あるいはそこから生じてくる私たち自身の務めや責任というようなことをいろいろと考えてしまいます。けれども神様との結びつきつながりの中で最も大切に考えられていることは私たちが心から神様を礼拝し賛美する生活を過ごすということであって礼拝の中で神様が私たちの主として御言葉を語りかけてくださりそして私たちがその言葉に慰められ勇気を与えられ感謝したり祈ったり賛美を捧げるそういうあり方が神様と人間との結びつきの根底にいつの時代にもあるのだということがここの箇所からまず聞こえてくるんです。で、ところでその神様と結びついて生活する礼拝ということなのですが古い時代の礼拝にもどのように神様を礼拝するかという規定とそれから礼拝を捧げるために特に選ばれ用いられた地上の聖所があったのだとそうここに言われています。で、これはこの聖所というのは古い時代にユダヤの人たちが礼拝を捧げていた幕やあるいはそれが後の時代にはエルサレムに死で築かれた地上の神殿が作られたわけですがそういう幕屋や神殿で実際に捧げられていた礼拝のことが 考えられているようです。でこのヘブライ人への手紙の9章の2節から5節のところにかけてはエルサレム神殿の建物の作りのことがルル語られておりまして、それに続けて6節から10節のところは今度はその神殿の礼拝の中で行われていた儀式の規定のことが述べられています。ちょうど礼拝の規定と地上の聖女があったというふうに1節で言われていますが、順序は逆で2節から5節の方に聖女の話があり、そして6節から10節の方に礼拝の規定のことが語られているわけです。でこのヘブライ人への手紙というのはいつ頃書かれたかといいますと、これは使われている用語であったり、あるいは語られている内容、あるいは文体というものを検討しますと、だいたい1世紀の終わり頃か2世紀の初め頃に書かれたらしいというふうに言われています。つまり、このヘブライ人への手紙が書かれたのは、紀元100年を真ん中にして前後10年ぐらいの間に書かれているということになるんです。で一方、ここではそのエルサレム神殿の礼拝の話が述べられているんですが、エルサレム神殿の礼拝というのはですね、紀元70年にローマ帝国の軍隊によってエルサレムの都が包囲され陥落させられた時に神殿の建物も焼け落ちてしまって、それ以来神殿の礼拝はできなくなっているという状況にあります。ですから私たちは今の時代、ここで神殿の作りとか礼拝の仕方というのを聞かされると、ヘブライ人への手紙の著者がまるで今行われている礼拝を横で見ながらそれを語っているように感じるんですけれども、実際にはもう30年も行われていない、そういう礼拝のことがここに語られているんです。30年ブランクがあるわけですが、その間にですね、どうも神殿礼拝の記憶というのが幾分風化して曖昧になったようなところがあるらしくですね、2節から5節の神殿の作りであったり6節から10節の、礼拝の守り方というものを、読んでみますと、これ旧約聖書の記事であったり、あるいは同時代のユダヤ教側の文書と照らし合わせをすると、ちょっとずつ違ってる点があるんです。でこれは違っているというとつい興味関心がそそられてしまって、そういう細かい点に向かっていってしまいがちなんですが、そっちの細かい違いに気が向いてしまうと、実はここで手紙の著者が語ろうとしている本筋が分かりづらくなってしまうというようなところがあります。ですので、今はあんまり細かいことには触れませんで、大筋の話をしようと思いますが、ここでこの手紙の筆者が語っているのはです、古い神殿での礼拝に、第一の幕屋と第二の幕屋、あるいはそれは聖女と死聖女というふうにも言い直されていますけれども、その第一の聖女そして第二の聖女と二つ神殿の中に礼拝する場所があったのだということがここに語られています。第一の幕屋、聖女と呼ばれる場所では、これは毎日日ごとの礼拝が捧げられていました。で他方第二の幕屋、死聖女と呼ばれるところでは毎日ではなくて年に1回、このところにその日の名前は出てこないのですが、食材日と呼ばれるユダヤの暦のお祭りの日がありまして、その食材日になると大祭司が死聖女に入って礼拝を捧げたのだということが語られています。7節のところにそのことがこんなふうに言われています。しかし第二の幕屋には年に一度大祭司だけが入りますが、自分自身のためと民の過失のために捧げる血を必ず携えていきます。でこれが年に1回の食材日の礼拝のことを言っている 言葉です。で、大祭司がこの第二の幕や施政所に入るときには、自分自身のためと民の過失のために捧げる血を必ず携えていきます。ここに血を携えていくと言われていますので、なんだかここを読むとですね、容器に入った血液を持っていくような、そんな印象を受けます。しかし実際にはですね、この時この食材日には大祭司がオスの子牛1頭と、それからオスの矢に2匹を連れて施政所に入っていったということが、旧約聖書のレビ記16章を見ると書かれているんです。で、今日のところでその、オスの子牛と、オスの矢に2匹の話というのは、後ろの方の12節のところに、触れられています。12節読むとこんなふうに、記されています。親にと若いお牛の血によらないで、ご自身の血によってただ一度聖所に入って永遠の贖いを成し遂げられたのです。これは主イエスがご自身の尊い血を流して犠牲となってくださった。で、それと比べられるようにして、親にと若いお牛の血ということが触れられているんですが、これが大祭司が食材日の礼拝に、施政所に連れて行った動物たちのことなんです。で、この、若いお牛とそれから、オスのヤギたちというのは施政所の中でほふられまして、そしてそこで流された血というのが、大祭司自身とユダヤの人たちが犯した過失の罪の身代わりとして捧げられるというふうになっていました。さらに少し丁寧に申しますと、若いお牛というのが、これがまあ要するに、オスの子牛ということですが、この一頭連れてかれている子牛の血は、大祭司自身の過失の罪の身代わりとして流され、また2匹の親木の血というのは、イスラエルとユダの人たちの過失の罪の身代わりとして流されたのだということが、旧約聖書のレビ記の16章11節から16節を読むと、記されています。で、ところでどうしてこの手紙の著者が今こういう古い時代に行われていて、そして今はもう行われなくなっている神殿の礼拝のことを説明するのかと申しますと、この古い礼拝ではどうしても神様の民、イスラエルの人たちが本当に清らかなものにはなれなかったのだということを伝えるために、このことが語られているんです。第一の幕や聖所では日ごとに毎日礼拝が捧げられていました。そしてそこには毎日動物の生贄が捧げられました。それは、毎日の生活を生きている人々が平素の生活の中でつい神様を忘れ、神様抜きに生活してしまう。で、その罪を告白して、で、その罪を本当は自分が血を持ってあがわなきゃいけないわけですが、自分が死んでしまうともうそれ以上生きられませんから、自分の身代わりとして動物の捧げ物をして、その動物の血を捧げるということが毎日行われていたわけです。で、毎日実に大勢の人たちが神殿を訪れて、神様の前に自分の罪を言い表して悔い改めて、新しいものとしてもう一度ここから歩んでいく、そのことの印として、無数の動物たちが捧げ物として捧げられていました。しかし、どんなに熱心にその毎日の礼拝が捧げられても、それでも人間の間から神様を抜きにしてつい生きてしまうという罪のありようは決してなくならなかったんです。人々は毎日 神様の前にやってきて、敬虔に悔い改めを行い、捧げ物を捧げ、たくさんの血を自分の身代わりとして流しながら、大変その瞬間は敬虔なんですが、しかし一方で実際の自分の生活では次々に神様を抜きにして歩んでしまう過ちを繰り返します。つまり第一の聖女の礼拝だけではユダヤの人々は本当に清らかな正しいものとなることができなかったわけです。どんなに願ってもどんなに努力してもどうしても神様に背いて神様抜きで生きてしまう、そういう罪のありようを克服することができなかったんです。でそれで第二の幕屋である至聖所の礼拝が捧げられるということになっていたんです。でこれは普段ユダヤの人たちが毎日礼拝を捧げて生活していてもそれでもなお犯してしまう罪というのを神様の御前にお詫びをして、そしてそのうっかり犯してしまう罪の身代わりとしてヤギの血と子牛の血を捧げる、そういう礼拝が行われていました。つまり2番目の至聖所の礼拝っていうのは最初の聖所の礼拝で、人間が完全に清くならない、天使のように無垢なものになれないためにその罪を清めきれないところを清めるというのが第二の至聖所での礼拝だったんです。ところがです、その2番目の至聖所の礼拝を捧げる際にもユダの民のために鳥なしの祈りをする、その鳥なしの祈りをする大祭司自身がすでに自分の罪をあがなう生贄を必要としているわけです。大祭司もまた他の人と同じで罪を犯している。でそのことからも明らかなように、この至聖所で捧げる礼拝が行われてもなお完全な清さを得るということができなかったんです。毎日捧げられている礼拝においても、また年に1回大祭司がイスラエルの民全体を代表して捧げる礼拝においても、ユダヤの人たちの罪を完全に清めることができない。そのために毎年毎年繰り返して、この至聖所での礼拝が捧げられ、まるで伸びてくる雑草を抜くみたいにして、罪を清めるということが熱心に行われていたんです。この2つの礼拝、2つの幕屋での礼拝においては、人間が本当に神様の前に清らかなものになることができなかったために、この手紙の著者は9節のところでこんな言い方をします。この幕屋とは今という時の比喩です。すなわち供え物と生贄が捧げられても、礼拝する者の良心を完全にすることができないのです。一生懸命礼拝はするんですけれど、それでもその礼拝をするために集まってくる人たちが本当に清らかな天使たちのようにはなれない、そういうふうにこの手紙は言うわけです。そして考えてみるとです、まさにここに言われている通りのことというのは、このユダヤの2000年前の出来事だけではなくて今日に至るまで続いていると言っていいんじゃないでしょうか。私たちはです、光栄にも神様の民の一人に数えられ、選ばれ、そして礼拝をする生活へと招かれています。礼拝の中で神様の前に集められ、整列させられて、そして神様の清らかさに憧れて、自分自身もその神様の民、主イエスの民にふさわしい清らかなものにされたいと、心の内には願うんです。そしてそのために私たちは何をするか、聖書の御言葉を聞いて理解を深めて 神様の民としてどういうふうに生きていったらいいかを学んで、そういうふうに生きていきたいと、そんなふうに心がけます。しかしです、じゃあそういう企てを真剣に行おうとすると、自分が本当に清らかなものとして生きようと思って、それを実行に移すとどうなるか、結果はいつも無残なものに終わってしまうのではないでしょうか。ですから、この第一の神殿で捧げられていた礼拝で人間が清らかになれなかったというのは、実はユダヤの人たちだけではないのです。私たちもまた清らかで完全なものになりたい、正しく生きたいと願いながら、決して完全な良心を持ち合わせてはいないんです。欠けが多く破れた人間の生活を日々生きてしまうようなところがあります。もともとの人間というのがアダム以来罪を犯してしまって、決して清らかなものでも、また神様に対して忠実な天使のようなものでもないために、どんなに熱心に私たちが礼拝に集まってもです、私たちが地上で捧げる礼拝には常にどこか人間臭いところがつきまとってしまう。そして天上で天使たちがまっすぐに神様を見上げて礼拝しているというふうにはなかなかならないようなところがあるんです。神様を見上げたいと思っても、ついこの世の思い患いとか自分の生活の悩みとか嘆きとか、そういうものが私たちの心を覆ってしまってです、蝕んでいくようなところがあります。さて、神様はそういう状況をどうご覧になり、どうお考えになるのか。人間が一生懸命だからそれでいいとはおっしゃらなかったんです。人間はもともと神様から離れる罪の傾向を持っているんだから仕方がない、そんなふうに諦めたりはなさいませんでした。人間の捧げる捧げ物っていうのはいつでも不完全なところがある。そしてそのために一生懸命熱心には捧げるんですけれど、それによって本当にその人が正しい良心を持って清めることができなかった。それをご覧になってです、神様ご自身の側が本当に清らかで傷もしわもしみもない、まことに清らかな捧げ物を私たちのために用意してくださって、そして地上の神殿とは全く比べ物にならないほどはるかに偉大で、まことに完全な幕屋を主イエスキリストの身体を用いて建ててくださいました。主イエスがご自身の体をまことに清らかな聖女としてくださって、そしてその聖女においてご自身の肉を裂き血を流して、主イエスご自身が完全な生贄となってくださることで、私たち人間に主イエスを通してまっすぐに神様を見上げる礼拝というのをプレゼントしてくださったんです。11節と12節に述べられているのはそういう神様のなさりようです。けれどもキリストはすでに実現している恵みの大祭司としておいでになったのですから、人間の手で作られたのではない、すなわちこの世のものではない、さらに大きくさらに完全な幕屋を通り、親にと若い牡牛の血によらないで、ご自身の血によってただ一度聖女に入って永遠の贖いを成し遂げられたのです。地上の聖女、また人間の大祭司が捧げる捧げ物というのは、どうしても十分じゃないので毎年捧げなきゃいけなかった。毎年年に一度捧げたんですが、イエス様はです、完全な捧げ物をしてくださったので、ただ一度の捧げ物をしてくださったんだ、ここに言われています。このヘブライ人への手紙の中では、 主イエス・キリストのことが繰り返し私たちのために取りなしをしてくださった大祭司だというふうに紹介されるんですけれども、主イエスが大祭司であるというのはどういうことなのか。それは主イエスが自ら十字架の上に向かって歩んでくださって、そして私たちのために犠牲となってくださって、私たち一人一人に贖いの血を振りかけて、あなたの罪は許されたとおっしゃってくださるからなんです。私たちは普段キリスト者という名前で呼ばれることがあります。そして時折私たちは自分がキリスト者であるということを自分自身の在り方や行いによってそう呼ばれているのだと勘違いしてしまって、この私などはとてもキリスト者と呼ばれるに値しないものだというような妙な謙遜をしたりします。けれども私たちがキリスト者である、キリストのものであるというのは、厳密な言い方をすれば、主イエスが私たちのために十字架にかかってくださって、その血が振りかけられている、だから私たちはキリスト者なんです。キリスト者というのは、主イエスキリストの血潮がこの私の上にも振りかけられている、主イエスの十字架がこの私のために起こっているということなんです。逆に言うと、そうやって主イエスの十字架に預かり、主イエスの血を振りかけていただく以外に、私たちが自分の努力や熱意や行動によって自ら清らかなものになど決してなれないということを骨身に染みて知ってるはずの者たちがキリスト者なんです。14節にそう教えられています。まして永遠の霊によってご自身を傷のないものとして神に捧げられたキリストの血は、私たちの良心を死んだ技から清めて、生ける神を礼拝するようにさせないでしょうか。私たちが捧げる礼拝というのが、人間の正しさ、私たち自身の正しさを確認するための場ではなくて、主イエス・キリストの十字架を通して示された神様の憐れみを知る場に変えられているのだということを覚えたいと思います。私たちはつい自分がキリスト者になりたい、神様に憧れるという思いが強いがために、神様の前に一生懸命自分の思いを持って集まろう、そして私たちが神様を称えようとするんですけれども、しかしすでに見てきたように、私たちはです、自分の力や努力によって神様の前に通用する正しいものであろうとすることはできないんです。どんなに願っても憧れても、人間は天使のようなものにはなれません。けれども神様の側がです、そういう私たち人間のありようを憐れんでくださって、傷なくしわもしみもない本当に清らかな贖いの供え物を私たちのために用意して捧げてさせてくださったんです。主イエスキリストの御体を用いて、あの十字架の出来事によって、ただ一度限りの罪の贖いの供え物が捧げられました。そういう事情があるもんですから、私たちの教会の礼拝というのは常に主イエスの十字架を覚え、そしてまたよみがえって永遠の命を生きておられる主イエスから、一人一人、あなたは私のものだ、私と共に歩みなさいという御言葉を聞かせていただいて、主と共にここから歩み出す場へと変えられているんです。そしてその際には、私と共に来なさいとおっしゃってくださる主イエスが本当に清らかな方なので、私たちもこの主に従って 自分に理解できる限りにおいて清らかな正しいものとして生活するように変えられているんです。それでもまだ私たちには愚かなところがあって、あるいはもともと罪にとらわれて生きてきた昔の自分自身の、残骸が残っているようなところがあります。礼拝の中で御言葉を聞いて慰められ、そして生きていいんだと勇気を与えられ、聖霊の働きに励まされながら、私たちは自分の愚かさを離れ、また私たちを捕らえてきた罪の力から自由にされながら、主イエスに従うしもべの在り方へと励まされ変えられていく。でもそういう中でも完全にそういうふうに歩み切るということはできない。そういう意味では私たちは次の週に戻ってくるときに、まだ自分が本当には先週神様のものとしてふさわしくないところがあったということを繰り返し思わされるんですけれども、しかし私たち自身が自分の力で正しく清らかになるんじゃなくて、私たちを導いてくださる主イエスが共に歩んでくださる、その主のもとに帰ってくるんです。そして主が共に歩んでくださる生活を繰り返し歩んでいく中で、私たちは自分中心の自己実現を目指す人生の呪いから解放され、救い出されて主に伴われて生きる、そういう幸いな者たちとされていくのです。私たちはそういうふうに主に伴われ、慰めを与えられ、力を与えられて、この地上を生きる幸いなものとされている、そのことを覚え感謝して、そして私たちの周りの人たちを取りなす働き人とされたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたが私たち人間と結んでくださった最初の契約は、人間の愚かさと自分中心の固くなさのために、私たちの側がそれを顧みず、あなたを忘れ、あなたから離れ去り廃れていく、そのような弱さを抱えていたことを思わされます。またそのような弱いものが地上で行う礼拝であるために、礼拝もまたあなたから心が離れ廃れてしまうような弱さを抱えていたことを思います。しかしあなたはなお一つ私たちと誠に結びついてくださり、そして私たちが自分中心の思いに翻弄されながら滅んでいかないために、あなたにしっかりと結びつくことのできる主イエスキリストの十字架と、また主の体の中に私たちを招いてくださる真実の交わりの礼拝の中に私たちを導いていてくださることを感謝いたします。どうか私たちがこの地上でどんな困難な状況に置かれる場合にも、主が確かに私たちのために取りなしの御業をあの十字架の上でなさっておられ、そして私たちは主に取りなされてあなたの民の一人一人とされていることを覚えることが許されますように、主に伴われ付き添われ支えられて生きていくものとしてふさわしい歩みを歩んでいくことができますように、どうかあなたが聖霊の導きと助けを日々私たちにお与えくださいますようにお願いいたします。私たちはこの地上の主イエスキリストを表すそのような教会の民とされている光栄な務めを与えられていることを感謝いたします。どうか主が私たちを導いてくださり、また私たちが心から感謝し喜んで主に仕えることを通して、主が本当に私たちの世界のために来てくださったことを味わい、またあなたの慈しみがいつも私たちの上に注がれていることを覚えることができますように、そのようにして教会が取りなしの祈りを捧げ、またあなたの恵みをこの世界に知らせる道具として用いられますように願います。 暑いさなかに、兄弟姉妹方、多くの人たちがそれぞれの命を支えられて歩んでおられます。どうぞその一つ一つの生活をあなたが帰りに御心にかなうものとして用いてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。